ナビゲーターの西田瑞恵です。私は福岡県八女市で生まれ関東で育ち、現在は神奈川県藤沢市にある慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスで非常勤講師をしています。八女市は福岡県の南西に位置し、2006年に常陽と2010年2月1日に星野、橘、矢部、黒木と合併をしました。その数ヶ月後、地域づくりの研究活動を推進する慶応義塾大学伊佐貝研究室に八女市の方がいらっしゃいました。そして福岡県八女市九州テレコム振興センターとの共同により、コミュニティ FM を中心とした地域活性化プロジェクトが始まりました。そのプロジェクトの一環として実験的に放送していくのが八女グリーンティーカフェです。漢数字の8と女と書いて八女、日本有数の高級茶の産地です。昔景行天皇がこの地を訪れた際、この美しい山々には誰が住んでいるのかと尋ねられ、この地を治めていた見沼の阿方主が、この地方に女神あり、その名を八女津姫といい、常に山中におると答えたことから八女の地名が起こったとか。それからおよそ1000年後、明より帰国した僧侶永林秀瑞が、地元の庄屋松尾太郎五郎久家に明から持ち帰ってお茶の実を分け、製法や飲み方を伝えたことがこの地域のお茶の発祥だそうです。この番組では合併をしてたくさんの可能性を持つ八女市の魅力を発信していくため、市内で活躍する人々の話を紹介していきます。第1回目の八女グリーンティーカフェは、八女市の北東にある星野で夕日焼きの再興に勤められてきた陶芸家山本源太さんのお話です。これは今年の2月に伊佐貝研究室の学生たち7名が源太さんのお宅に伺わせていただき収録したものです。
ということで、昭和43年だからみんな生まれてないとね。この星野村にこの星野焼きっていうのがあって、まあ、それを再興するということで、星野に入りました。僕はふるさとは鳥取県の生まれです。砂丘、鳥取砂丘。大山とはまだちょっともう少し兵庫県の方の生まれたので、二十歳の時にちょうど二十歳の時、高校5年行った後、どうしても高校出たくなかったんだけど、出らないかんことになって何しようかなと思って思ったところに、まあその5年間で授業をサボって図書館とか行ったりしとった、それで見た美術練習とかで、まあ芸術とか目覚めたというか、 でも何も手がかりがないので、まあ、はたと困ったんだけど、まあ、その中で大体芸術って言っても言葉だけで芸術とかって言ってるだけで何の実感もなかったんで、しかし、焼き物だったらできるかもしれないという、まあ、インスピレーション、そこから僕の人生が始まったんですけど、それで焼き物の覚えるために三重県の伊勢に行って5年間、そういうことで九州の釜場に来て、伊勢神宮の裏山なので結構神さんも守ってくれたんで、 なんとか、あの前はね、あの弟子入りっちゅうて、あの学校で習うとかじゃなくて、これはお前なんとかとかってやったんですけど、まあ、星野に来て、途絶えていた、80年間途絶えていた星野焼きを、まあ、再興する。当時はね、あの材料屋さんとか全然土とか上薄いとかなかったんで、みんな自分でこの山を歩いて、でその材料を掘って探して、その材料作りから始まったんですね。昭和43年この家を、この一番奥のあの三沢る広告とか昔のあるけど、それもさらに奥の杉の元というところにあった家を解体して、そのまま移築して、まあ、この展示場とその釜塔で始まったんですね。こういう仕事場も何もなくて、家もなくて、この中でろくろを回して、でこの上で住んでました。26歳だったですね。43年前か、68近くになるからね。それで星野焼きは、あの、まあ、長くなってもあれだけど、この久留米藩っていって、久留米の有馬っていう、あの結構あの緊縮財政というか農民をいじめた殿さんがいてでもあの産業振興にはすごく熱心で、あのお茶の栽培を江戸時代 の中期に、始めたんで、元禄時代ですね、世の中が大体落ち着いた頃に、まあ、お茶の栽培、みんな庶民も飲むようになったんじゃないかな。でそのこの辺、あの星野とか、この浮山越えた浮葉とか、隣の黒木町とか、城陽、北川地っていうところですけど、その辺り一帯で特にお茶の栽培を始めて、そのお茶の栽培を始めたら、それを蓄える入れ物が必要だったんで、でその頃、この久留米藩には焼き物がなかったんですね。いい土がなかったんで、なかなかあの誰もやり手がなかったんですね。土をよその藩から取ってくるっていうのは、ものすごくお金もいるし、まずできないんで、で品物買ってたんだけど、高いの、やっぱり税金がかかるからね、あの関所を持っていかないといけないんです。それでやっぱり自前で欲しかったっていうのが始まりというふうに、まあ、今はやっとあの、まあ、少しずつ詳しいことが今分かってきたんですけど、でその中で、あの茶壺っていうのはここにないけど、見たかな、昨日茶壺の近くに大きなこのぐらいの茶壺、ああいうのを、焼いたんですね。明治の廃藩置県まで150年ぐらいかな、200年近くだね。それでまあそれが星野焼きの始まりと言われてて、あの見たようにああいう黄色いあの色をするとか、飴色っていって、あの昔の飴玉の色のような、亀があるけど、それから特にその中で、まあユニークなというか、この辺にないのは夕日焼きという赤いあの色の、こういうこのワルセリンのことも、まあそれがまあ一番代表、あのなんていうかな、その歴史の中では、あの、まあ、一番こう大事にされて、まあ、幻の夕日焼きと言われて、まあでも僕が来た時は80年間途絶えとったんで、80年間ちょっとね、大体人1代が30年だからね、仕事がまともにできるのは、あとは貯金とか年金とか仕事のよ。でまあこうでも、あので時々新しいことをするみたいな。なのでまあ80年間途絶えとると何にも残ってないんでね、ただ物が残ってたんで、それを参考に再興していったんです。それをしないと、あの よそから来て星野焼き再興してるって自分で言い張っとっても誰も信用してくれないんで、まあ本当にそれは自分の生涯かけてやっとこの10年ぐらいそれは安定してこうできる。時々出てチラッと見せてはくれるんだけど、いいところ全然自分のものにならなかったんだけど、やっとこの頃それができ始めたって言って、まあいいかなと、死ねるかなと、まあそんなんですが、 自分で何にもないところ一回途絶えた伝統を起こすっていうのは、まあ、身をもってやったけどなかなか思うようにいかないっていうことは実感したんですね。だからさりげなく普段こう やって続いてることでもが、まあ、まず大切にしないと一回途絶えたらもうしばらくまたかかってしまうと思います。まあそんなんで、はい、
作っているんだと思います。この機会にも